皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年6月25日にミンフイネットで発表された東方博覧会で師父の神通力を目の当たりにするという内容です。それではお聞きください。東方博覧会で師父の神通力を目の当たりにする。文、中国南西部のダーファー弟子。私たちの将は遠く離れた貧しいところですが、師父は何度も法を説き、功を伝えに来られました。当時私は同州 A さんを通して幸運にも師父と出会うことができ、師父の身近で短い時を過ごしました。さらに幸運なことに、1993年の東方健康博覧会で多くの患者に無料の診療を行う師父の姿を直接見ることができ、平易で穏やかな師父が非凡な力を持たれた大師であることを目の当たりにしました。師父は広報の中で常に明確に学習者に説かれています。ジョアン・ファールン・法会、広州での説法、質疑応答の中では、私が説いているのは一般の気候ではなく、さらに高い次元のものです。と説かれ、また、我が国において本当に高い次元へ人を導き、本当に高い次元の法を説いているのは私しかいません。しかも全世界においても私しか行っていませんとも説かれ、ファールンダーファー議会、長春ファールンダーファー補導院のための説法の中では、真に高い次元への功を伝えることは、つまり人を再度することであり、すなわち本当に修練することなのですと説かれ、ジョアン・ファールンの中では、私にはできます。なぜなら私は無数の方針を持っており、それらは私と同じように、非常に大きな神通力と法力を備えており、大きな神通力と大きな法力を発揮することができるからです。と説かれました。1993年の東方健康博覧会は、北京で開催された全国規模の2回目の博覧会でした。会議の盛況を現地で全て見るために、私と A さんは大会の前日に列車に乗って北京に行くことを決めていました。予定通り北京に到着した夜、私たちは A さんの親戚の家に滞在しました。翌朝、私たちは興奮した気持ちで会場に直行しました。師父の周りのスタッフが私たちを熱烈に迎え入れ、会議場に案内してくれました。師父に会うと私たちは久しぶりに会う両親に会ったかのように喜びました。短い会話の後、師父は同行する弟子たちに私たちのための食事や宿泊を手配するよう指示されました。師父と一緒に来たダーファー弟子たちは一人一人が白衣を着て清潔で気力に満ち、ファールンゴンの展示ブースに配置されました。診療を受けに来る患者が非常に多かったため、師父は病気治療の功を連れてきた弟子たちに分け与えました。大会が始まると人々が会場に殺到しました。他の広報のブースの列はほとんど人がいませんでしたが、ファールンゴンのブース周辺は満員でした。1列目は午前中の順番をすぐに取り終え、2列目は午後のチケットを待っていました。師父は一番大変です。師父を心待ちにしている患者が非常に多く、不治の病、難病で身動きの取れない重病患者もたくさんいました。家族に担架で運ばれてきたり、車椅子で押されてきたり、背負って来られる人もおり、大広間に押し寄せ、長い列を作っていました。師父は常に優しい笑顔を浮かべられ、患者に対して忍耐強く、落ち着いて非常に親切に接しておられました。師父は薬を使わず、注射もせず、医療器具も使用しません。ただ手を患者の病気の部位に向けて、服の上から触れたり、軽く叩いたり、下から上に撫でたり、外側に向かってなぞったり、何かを抜き出すような動作をしたりします。長年の麻痺や背中が曲がった人に対しては、師父は後ろから優しく抱き上げて引っ張ったりします。動作はほんの数回です。師父は患者に全身を緩めるよう教えながら、緩めて緩めてと声をかけられ、 そして次に主婦は患者に声をかけて励まし、起き上がって起き上がって、そうです。地面に降りて、立って、背筋を伸ばして、ついてきて、と言われました。すると奇跡が起こります。患者たちは主婦の指示に従って本当に起き上がり、地面に降り、立ち上がり、歩き、走り、飛び跳ねたのです。これは夢でしょうか？それとも本当に現実でしょうか？彼らは最初自分自身でも信じられず、その後喜びと驚きで大声で叫びました。治った！本当に治った！と。一部の人々は、李先生と叫んでいました。また、生き仏が私を救ってくれたと感動のあまり泣いてしまう人もいました。私と A さんは最初は主婦の展示ブースのそばに立ってよく見ていました。しかし観客がますます増えて前に押し寄せるようになったため私たちは引かざるを得ず展示ブースから遠ざかっていきました。多くの具体例や詳細を見ることができませんでした。しかし私たちが一生忘れられない感動的な場面が2つあります。一つは治癒した患者とその家族が深く主婦に感謝し、感謝の気持ちを示す光景です。長い間病気を患っていた患者が杖を投げ捨て、車椅子を離れ、担架を使わずに独力で歩き回り、周りの人々が見守る中で走り回る姿に患者の家族は驚き、喜びに包まれ、感激のあまり、私たちを救ってくれる神仙が現れた、と叫びます。彼らは主婦にどう恩返しすればいいのかわからず、主婦の前に駆け寄り、どうもありがとうございます、主婦、と言いながらひざまずいて頭を下げ土下座をします。主婦は彼らに立ち上がるように言いながら手を差し伸べ、まるで何も起こらなかったかのように次の人を呼ばれます。二つ目は会場の観客が深く感動し、称賛と敬意、崇拝の気持ちを示す光景です。主婦は診察に訪れた重病患者の病気を手で除去し蘇生させました。このような奇跡の効果は人々にとって一生で見たことも聞いたこともないものであり、目の前で見なければ信じがたいほどです。人々はすごい、すごすぎると歓声を上げました。主婦は昼間は患者を治療し、夜は3回説法されました。会場は満員で、私たちは主婦の説法を聞くことができ、主婦が日夜大変ご苦労されている様子を自分の目で見てきました。主婦はご自身が苦労されているにもかかわらず、私たち二人のことを心配してくださり、毎日の昼食時には必ず空いている場所を見つけて、一緒に昼食を共にしてくださいました。主婦はまず弁当を開けると中にある美味しい料理を毎回私たちに分け与えてくださいます。主婦のお弁当に残っている料理はとても少なく、会議期間中は毎日そうでした。私たちは心苦しいですが断ることもできず、とても申し訳なく思い、つい涙が溢れてしまいます。休暇が終わるため私たちは大会が終了する前に帰路に着かなければなりませんでした。主婦は何度も引き止めてくださいましたが、私たちのご声が低すぎました。修練者は俗世を超越する人であり、後人の中に身を置きながらも心は法外にあるべきです。世俗の中で主婦のそばにいることよりも重要なことがあるのでしょうか。このような機会はとても貴重です。最終的には心残りでしたが、主婦に別れを告げました。主婦は私たちを会場の外まで送り出してくれました。後になってこのことを思い返すと後悔ばかりが募ります。主婦は二度も博覧会で素晴らしい法力を示され、北京中を騒然とさせ全国に知れ渡る大事となりました。私と同宗もこれを通して主婦とダーファーをさらに信じるようになり、不動の信念を持ち、最後まで修練を堅持することを誓いました。主婦に付き従い、家に帰ります。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。